エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回エステティシャンは指導者だってね、お話をいただきまして、ああ、なるほど、なるほど。国の基準をちょっと聞いたぞって感じでしたけども。
そうですね。
はい。
職業の、職業に対しての定義っていうことで、その中で、この一つ一つのサロンさんが、例えばフェイシャル専門店とかね、ボディ専門店とか脱毛専門店って今、それぞれのメニューをこう特化してね、専門店でやっているところも多いので、その定義の中で、一つ一つのサロンさんがどういうね、ご商売をしていくのかっていうのはまた別だけれども、
はい。
基本的にはエステティック業という職業は、こういう職業ですよっていうのをね、前回定義としてお話をさせてもらったんですね。
はい。
で、その時、指導または施術ということで、指導が先に来てるよっていうお話を、したんですけれども、
はい。
今まで過去何回か遡っていって、私、お客様に対して、エステティシャンっていうのを最大の応援者であろうみたいなね、お話を。お客様のファンになって、お客様の一番の応援者になろうみたいなね、お話も、過去に何回かしてきてると思うんですよね。
ええ、そうですね。
で、この、指導者と、支援者の違いみたいなところ、なんとなくわかります？
指導者と支援者？指導は、なんか教えてくれて導いてくれる人。支援は、なんだ、応援する感じですかね。
そうですね。これを、なんていうのかな、言葉できちんと理解しておくと、使い分けができるようになってくるというかね。なんとなくね、皆さんやってると思うんだけれども、漠然と、やってる方がとても多いと思うんですね。だけれども、その言葉として、理解をしておくと、使い分けができるようになるというか、どちらかと言ったら、プロとしての意識がきちんとつくかなというような感じですね。
確かに。
指導、
意味が違う。指導として、よく考えたらちょっと意味違いますよね。
そう。違いますよね。
違いますね。
で、指導者になるという感じって結構やっぱプロ的な感覚強くないですか？指導者って。
だって分かってる人が、はい、こっちだよって教えてあげてる感じがします。
そうです。
うん。
なのでやっぱ指導者って言ったら、やっぱり教えるとか、インストラクターとかティーチャーとかって言われる、正解を教えるっていう立場の人たちですよね。
そんなイメージです。
例えば基礎学があったとして、そこに正解があって、で、その正解を教えていくという、基本的なところを教えていくので、なので、エステティックサロンであれば、例えば化粧品、その方に合った化粧品を、そのタイプ別とかもね、含めて、日常生活の中でメイクをすごく、しっかりしたハードメイクをされる方なのに、お肌弱いんですってお客様に言われて、例えばクレンジング洗顔に対してね、じゃあ、肌に合わせた、優しいタイプのクレンジング洗顔をおすすめしてしまうと、じゃあそのハードメイク取れますかって言ってくる。いや、メイクはちょっと落ちにくいかもしれないですよね、みたいな。出てくるので、そのお肌タイプと日常生活の中で、どのようなメイクをしているのかも含めて、全体を見て、その方に合った、化粧品をおすすめするっていうのが、基本のところになってきますよね。で、その上で今度は正しい使い方をお伝えしていく。で、できるように指導していくっていうような、その基本的なところがあって、そこに対してエステティシャンというのはやっぱりプロとしての指導をしていくわけですよね。で、だけれども、指導はしますと。で、じゃあ今度、 日常生活の中で生活習慣を少しずつ今のお悩みの原因になっている生活習慣を、まあ、健康で美しくあるための習慣に変えていこうと思うときに、そこにはプロセスがあるじゃないですか。わかってるんだけど、やっぱり習慣になるまでって結構時間がかかるわけですよね。
わかります。
で、その時はもう伝えている、教えているので、正解は教えているわけですよ。正解を教えているんだけれども、それが実際にこう実践していけるようになるためには、教えるはもう終わってますよね。
終わってますね。
終わってますよね。じゃあそっから先は支援をしていくっていう、応援をしていく。一緒にね、できてますかってチェックしていくとかっていうような、まあ、教えた後は今度はできているかどうかっていうのを一緒に、まあ忘れちゃってる時もある。例えばこう痩せたいと思ってる人が、こうちょっとこう、まあ12月とか特にそうですけれども、忘年会シーズンとかで、まあそういう時にちょっと食べ過ぎちゃったなっていう時なんかに、じゃあそのどういうふうにそういったこう、コントロールをしていくのかっていうようなとかも含めて、分かってるんだけれども、このその方の生活習慣の中で、どのようにそれをその整えていったらいいのかみたいなね。で、そこってやっぱりこう、応用になってきたり、応用的な支援になっていきますよね。
ああ、なるほど。正解は分かった。じゃあ、それ本当にやってますかってところを支援する。
そう。
やり続けられるように。
そうです、そうです。で、やってますかっていう確認と、あとは、分かっちゃいるんだけど、なんかね、こう、まだ習慣にならない、こうやってないっていうことが最初のうちって、やっぱり習慣になる、その一番最初のところって、結構ハードル高いので。
そうですよね。だって、ずっと今までやってきたことを変えるってなかなか難しいですもん。
そうそう。だから、はしごをね、こう、お客さんがはしごを登っていこうとするときに、一生懸命下からお尻を持ち上げていただけるようなイメージですかね。
アニメっぽいのが浮かびましたけど、お尻を持ち上げてあげてる感じで、わかるわかります。
持ち上げていこうっていう感じで、そう。で、まあ、手引っ張ってあげるでもいいですけれどもね。なので、やっぱりこういう方法だとやりにくいのであれば、まあ、じゃあこういうことを考えてみませんかみたいなことも含めて、まあ、そこは今度応用、その方の生活習慣の中での応用になっていきますよね。例えば、体がね、すごく冷え性な方で、じゃあこうお風呂にこう入浴するときに半身浴とかをしましょうっていうアドバイスをしたとしますよね。だけれども家族で、お住まいで、家族全員がシャワーの生活をしている家庭の中で、浴槽にお湯を溜めるということが、こう、他の家族関係も含めてしにくい家庭ってやっぱりあるんですよね。
あると思います。
じゃあその時にじゃあ半身浴をお勧めしますって言って、じゃあお客様がその半身浴を習慣化できるかって言ったら、なかなか難しかったりするわけですよ。
そうですね。
であれば、半身浴ではない冷え性の方に対して何かできる、こう、ご提案をしていった方がいいですよねっていう。
そうです、そうです。本当にそうです。それです。
そうなんですね。なので、こう、正解を伝えるっていうのが、この指導の部分ですよね。指導の部分では、正解を伝える、やっぱり基本的なところを、お伝えしていくっていう、健やかで美しくあるっていうお肌とか体の状態を作るための、こう、正解は教えていく。だけれども、お客様一人一人によって肌質も体質も違ってくるから、基本的なところの正解は伝えても、そっから先は今度全部応用になってくるわけですよね。そうすると応用も伝えつつの、こう、できるようになるための支援っていうところが、今度は支援者になってくる、応援者になってくるっていうところかな。
正解はある。あとは、その方に合ったことをいかにこう提案しながら、お尻を押してあげるかみたいな。
そうそう。
より本当にやれるように、支援するってことですね。
そうです。 なので、やっぱりこう、指導者であるっていうのを少し、意識の中に置いてもらうと、やっぱりプロという、プロとしての、こう、このお客様のお悩みに対して、まあ、それが、お悩みが解消するための指導をしていくっていうことですよね。それを少しね、意識していただくといいんじゃないかなっていうところですね。
なるほど。いや、今ちょっと思い出しちゃった、私。なんか、エステじゃないんですけど、なんかこう、ちょっと運動とか器具を使いながら体型整えるっていうところに、だいぶ前に行ったことあるんですけど、で、私ね、食事時間がね、やっぱり日頃の生活習慣で遅かったんですよ。この10時とか11時とか、夕食の時間がね。で、だけど、そのサロンで言われたのは、ああ、遅い時間食べてるんですねって言われて。で、夕飯の時間を早くしてくださいって言われたんですよね。いや、でも、それできないんだよなーって、なんか、思って、いや、それちょっと今のね、生活スタイルが難しいんですよって、なんかちょっと噛み合わないなって思ったことがありました。そういえば。
そうですよね。そうなんでしょう。例えば、ほら、看護師さんとか、夜勤のある看護師さんとかに、10時には寝て6時に起きましょうみたいな、早寝早起きみたいなってね。やっぱり生活リズム的に、こう、できない職業の方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
で、自分がやっぱり朝方なのか夜方なのかっていうのもあるので、やっぱりその方の生活習慣の中で、そういうリズムであれば、だったらこういうことはできますかっていうふうに確認していきながら、あ、それだったらできるかもっていうところを探していくっていうところですね。
そうですね。本当正解って一個じゃないですもんね、きっとね。
そうです。
その人にとっての正解か。を一緒に探すってことですね。
で、そうです。やりやすい、やりやすい。その方の生活習慣の中で、やりやすい、こう、健康で美しくあるためのリズムを作っていくんだけれども、まあ、それがその方の生活習慣の中で、まあ、これだったらできるかなっていうものを探していくっていうことですね。
そうすると、やっぱり、設計者の方も、すごくね、知識だったり、なんか、考える幅の広さだったりとか、なんか、本当に持っておか、おかないと、ね、通り一遍の、ワンパターンの指導しかできないと、なんかね、お客さんも、なんか、いわゆるだなってなっちゃいますもんね。
まあでもこれもね、やっぱり経験年数で、こう、増えていくものももちろんあるし、学習することで、まあいろんなパターンが、こう、シミュレーションできるようになっていくので、まあその中で応用が効いてくるっていうこともあるのでね。なので、やっぱり、こう、まだキャリアの浅いエステティシャンがいきなりそこからできるかって言ったら難しいところもあると思いますけれども、でもやっぱりそこを、この指導をする立場である、で、プラス、こう、支援をする立場であるっていうことを理解して、一年一年積み重ねていくのと、現場でなんとなく日常的に、こう、アドバイスだけをしているという感じで、過ごしていくのでは、多分、5年経った頃に、エステティシャンのキャリアとして5年経った頃にはだいぶ違いが出てるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
だいぶ違うと思います。
そうなんです。
ね。お客様のファンがどのくらいいるかとか、それでもだいぶ変わってくると思います。
そうですね。なので、やっぱりこう、意識を向けるっていう、まあ、そのお客様に対して意識を向けるっていうこともそうだし、興味を持つっていうのが、まあ、一番最初の段階ではね、こう目の前の人に興味を持つっていうのが一番こう最初のステップであって、で、興味を持って相手の興味関心、まずは目の前の人に興味を持つ。ファーストステップがね。で、セカンドステップはその、目の前の人が興味を持っていることに興味を持つっていう。そうするとやっぱり生活リズムも見えてくるかなっていうところですね。最初のうちはね、やっぱ基本的に覚えていることを知識の中から出していこうみたいな感じになりますけれども、まあ、それを、なんか手が上がっちゃった。それを、そういう段階の時もあるけれども、一人一人のお客様とね、こうそういう、こう指導者である立場から、 まあ、指導をする、それを習慣化していくためのこう支援をしていくっていうことをこの理解して動いていくと、多分ね、こう引き出しがどんどん増えてくると思うんですよね。
本当、そうですね。
なので、まあそういうふうに少しね、心がけてもらうと、またちょっと違ったお客様との関わりもね、見えてくるかなっていうふうに思います。
なんかすごくね、いろいろ知識もありつつ、応用力も必要なお仕事なんだなって思いました。
はい。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回もね、前回のエステティック業の定義の中のね、指導っていう言葉から指導者と支援者のね、違いについて少しお話をいたしました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。